はい、こんにちは、左大臣光永です。昔ライティング文章の書き方を習ったことがあるんですが、書いてる時は止まるなという教えが未だに強く印象に残っています。最後まで一気に書き切れということですね。途中で考えない、あれここはおかしいなとか、この表現はちょっとなとか、冗長ではないかとか、まあ何かと考えがちじゃないですか。しかし考えないでとにかく最後まで書き切れと。考えることは確かに大切なんだけれども、それは後でまとめてやれと。アクセルとブレーキは同時に踏めないということでしょうね。示唆に富んだ教えだと思います。本日は平家物語巻の第4より登場の沙汰です。宗匠納言は有名な僧人任宗弼でしたが、高倉宮持人王に位につく僧がありますと言って謀反も煽る結果になったのは失態でした。それに関連して古の有名な任宗弼登場のことが語られます。前回若宮出家からの続きです。登場の沙汰。また奈良にも一所増し増しけり、御目のと讃岐の神重秀がご出家せさせ立て祭り、愚子参らせて北国へ落ち下りたりしを、木曽義仲奨落の時、周にしまいらせんとて、愚子立てまって、都へ上り、ご元服せさせ参らせたりしかば、木曽が宮とも申しけり、また元俗の宮とも申しけり、後には佐賀の辺、のよりに渡らせたまいしかば、のよりの宮とも申しけり。昔、東条という、僧人あり、宇治殿、二条殿おば、君、三代の関白、共に御年80、と申したりしもたがわす。卒のうちの弟おば、流罪の相を増します、と申したりしもたがわす。聖徳太子の須春天皇を、大志の相を増します、と申させたまいたりしが、馬子の大臣に、殺されたまいにき、さも叱るべき人々は必ず僧人としもにやらねども、こうこそめでたかりしか。これは宗匠納言が不覚にはあらずや。中頃元明親王、愚平親王と申ししは、前中将王、後中将王とて、共に元老聖主の王子にて渡らせたまいたりしかども、位にもつかせたまわす。されども、いつしかは謀反も起こさせたまいし。また、御三条の院の第三の王子、助人の親王も、御才覚優れてましましければ、白川の院、いまだ東宮にてましまいしとき。御位の後は、この宮を位にはつけまいらすさせたまえ、と、御三条の院、御由以上ありしかども、白川の院、いかがおぼしめされけん、ついに位にもつけまいらすさせたまわす。せめての御ことには、助人の親王の御子に、源氏の将を授けまいらすさせたまいて、無意より一度に三味に助して、やがて中将になしまいらすさせたまいけり。一世の源氏、無意より三味すること、佐賀の皇帝の御子、要因の大納言、定武の教のほかは、これ、初めとぞ受けたまわる。花園の左大臣、有人公の御子となり。高倉宮御謀反の間、朝服の法を受けたまわって、主せられける皇僧たちに、献上を行わる。先の右大将、宗盛の教の子息、侍従清宗、三味して、三味の侍従とぞ申しける。今年わずかに12歳、父の今日もこの弱いでは兵衛の助にてこそおわせしか。たちまちに勘立ち目に上がりたもうこと、一の人の金立ちのほかは今に受けたまわり及ばす。源の持ち人、頼政奉仕不死追悼の将とぞ聞き書きにはありける。源の持ち人とは、高倉の宮を申しけり。まさしい大乗法王の王子を打ち立てまつる段にあるに、 凡人にさえなし立てまつるぞ浅ましき。源持人と高倉の宮持人王が凡人の位にまで落とされて源氏にされてしまった。全くひどいことであった。それもこれも宗匠納言これながという人相見があなたには位につく相がございますと余計なこと言ったから謀反を焚きつける形となってこういう悲劇を招いたのだと、まあ、そういうことに関連して平安時代中期の有名な人相見東条のことが語られる章です。この東条という人物は今昔物語に登場します。東条が登場する。昔東条という人相見で有名な僧がいました。ある時この東条が朱雀門の前を通りかかると門の下にいる大勢の人に顔に一様に思想が出ていた。これから死ぬと。ま、こんな大勢がいっぺんに死ぬなんてどういうことか。そうか、朱雀門が倒れるんだ。そう判断した東照は朱雀門の下にいた人たちに避難を呼びかけます。すると大風でも地震でもないのにダラダラーと朱雀門が一瞬のうちに倒壊して東照に従って逃げた人は助かり、無視して門の下に留まっていた人は潰されたという話です。次回ヌエは10月12日火曜日の配信です。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。